ヨシュア記の2章の1節から最後まで、24節までを今日、共に学びます。ヨシュア記の2章の1節をお読みして、祈って始めます。ヨシュア記の2章の1節。ヌンの子ヨシュアは、シティムから密かに2人の者を石膏として使わしていった。行って、あの地とエリコを偵察しなさい。彼らは行って、ラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まった。一言になります。天の神のお父さん、どうぞ、今日私たちに与えられているこの箇所を通して、あなたが私たちに語ろうとしておられることを受け取ることができますように、理解することができるように、どうかお助けください。語る私をどうぞあなたが強めてくださって、聖霊の力によって、これを聞く一人一人に御言葉を分かち合えますように。あなたの言葉がそのまま伝わりますように。主よどうぞお助けください。またここにいる一人一人、これを聞く一人一人の内側にあなたが聖霊によって働いてくださって、ここに書いてあることを理解し、日常生活の真ん中に持って帰れますように。もし私たちが御言葉の種、私たちの心に良い位置に、その御言葉の種がまかれて、今日学ぶことによって、30倍、60倍、100倍の実を結び、それを残していけるように、どうぞ私たちを導いてお助けください。お願いします。今日もあなたを待ち望みます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。もう一度一節をお読みします。ヌンの子ヨシアは、シティムから密かに二人の者を石膏として使わしていった。行って、あの地とエリコを偵察しなさい。彼らは行って、ラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まった。まずその、ヨシュアによって、二人の石膏が使わされました。石膏っていうのは、スパイですね。偵察部隊。なので、その目的っていうのは、当然、偵察です。あの地とエリコを偵察しなさい。その、ヨルダン川のまだこちら側にいるんですよね。ヨルダンサイドに。まだヨルダン川を渡ってないです、まだ。東側にいて、で、3日の後に、これからその、ヨルダンを渡って、エリコに攻め入るぞっていう、そののが一章でした。で、そのうちに、その日のうちにこれをやってるんですよ。攻める前にね。で、その、ヨルダンの向こう側の土地、エリコというその町、その町がある周辺の土地を見に行きなさいと。と同時にそのエリコという町、彼らがこれから攻め入ろうとしている、攻め取ろうとしている町、それがどんなところなのか、それを偵察してきなさい。そうやってその石膏二人が使わされました。でエリコっていうのはそのカナンの地、まあ約束の地とも言われています。そのカナンの地のその町の中でもものすごいその強固で、その要塞として作られていた町の一つです。簡単には攻め落とせない。で、後で読みますけど、そのこのラハブさんのお家っていうのは、その町を囲んでいる城壁の中にこの作り込まれてるぐらいなんですよ。もう城壁があって、その壁が、自分の家の壁が城壁みたいになってるんですよ。その城壁の中に住んでるみたいな感じ。意味わかります？こう町を囲んでる壁があって、その壁がある程度のその、広さがあって、その壁から町までの。で、そこに人が住めるようになってるんです、お家が。で、そういう、その要塞になっているような、その町。それがエリコです。そこをこれから攻め入ろうとしてるわけです。イスラエルの民がね。で、今度はその、密かに二人のものを使わしたんですね。前回、ヨシュアが自分がその使わされた時には、すべてのその部族から12人、1人ずつ取って、12人が使わされましたよ。大々的に。それで帰ってきたら、その人たち、ヨシュアとカレブ以外のその10人の石膏たちは、スパイたちは、その悪いことを言ったんですよ。あれは確かに素晴らしい土地だけども、ものすごい強い人たちが住んでるって。そして町もものすごい強いって。大男たちもいるって。そんな私たちが攻め取れるわけないみたいなことを言ったんですよ。でも今回は、ヨシアは、密かに二人を使わしたんです。先週学んだヨシアの一章の三節と四節をお読みします。 まあ、2節も読みましょう。私のしもべモーセは死んだ。今、あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところは、ことごとく私がモーセに約束した通り、あなた方に与えている。あなた方の領土は、このアラノとあのレバノンから、タイガユーフラテス、ヘテ人の全土及び火のいる方の大海に至るまでである。神はもうすでにそのイスラエルの民に対して約束の地をすべて与えるっていうのを約束しました。またヨシアの一章の五節ではその神はヨシアと共にいて絶対に彼を見放さず見捨てないということも約束しています。で、一章の後半の方ではそのルベンとガドとマナセのその半部族の人たちっていうのは神に対してまたヨシアに対してその忠誠を誓いました。あなたが言うことを、その私たちは聞き従いますって。ただあなたは、惜しくあって恐れないでいてくださいって。強くあってくださいって。なのでその約束の地、神がすでにもう与えていて、その地を。約束が与えられていて。で、その自分たち、その攻めていくぞっていう時に、その、2.半部族の人たち。ルベンとガドとマナセの半部族の人たちは、もうその忠誠を誓って私たち行きますってもう言ってるんですよ。つまりその約束の地に攻めるも手札はもう揃ってるんですよ。神が背後におられて、実際に民も今から行くぞっていう、そういうその、モチベーション、思いが与えられてるわけですよ。行くぞって。でも、ヨシアはスパイを送ったんですよ。それは別にその神に対する不信仰ではないんですよ。これはあくまでもその神から与えられた役割、イスラエルの民を引き入れてその約束の地を相続させるというその役割を果たすためにスパイを送りました。現実的なんですよ、ものすごく。神が与えたからといって軽率な行動を起こすわけにはいかないんですよ、リーダーとして。神が全てを与え、神が私と共におられるから何でもやれっていう、そういうことではないんです。だから彼がそのスパイを送ったってことは、そのヨシュアの神に対する誠実さであったり、神が与えてくださったその役割の忠実さ、それを忠実に誠実に行いますっていう、その表れですよ。じゃあ私たちは、神が私たちに願っておられる事柄に対して、どれだけ忠実で、どれだけ誠実に応答しようとしているでしょうか。私たちもちろん信仰が与えられていますよ。神が私にこの役割を与えてくださったってね。神が行けって言うんだから私は行きますって。神が必要なものすべてを与えてくださるんだって、身を結ぶために。イエス・キリストに天においても地においても一切の権威が与えられているので、それゆえに行きなさいって、そうだって。そういう信仰に加えて、私たちは知性を使って、頭を使って、具体的に、現実的に、神に応答するのはどうしたらいいんだろうかって、私たち考えたことありますか？ヨシアは、その両面を、そのバランスを持って進まれたんですよ。神が私を助けてくださるから。神が私と共にいてくださって、神が、その宣教の働きをしてくださるんだって言って、私たち、その、家から一歩も出ないで、ずっと家に居続けて、私たちを通して何か起こると思いますか？何も起こらないんですよ。神が助けてくださるんだっていう、その信仰と、具体的にじゃあどうしたらいいんだろうという、その、頭で考えた上で、前進していくっていう面はあります。必ず。何もしないでいいわけじゃないから。神に応答するときに、どうしたらいいんだろうって、いろいろと貢ぎを凝らして、考えて、あとは信仰、あと、ここから先は分かりませんっていう面は絶対出てくるので、ここから先、神に信頼していくぞっていうのは必要です。このバランスが。無謀に何でもやれっていうのは、それはただの無謀です。私たちに与えられているその知性を使って、神に応答するという領域を広げていただいて、そこから先、もう理解できないところに関しては、信仰で踏み出すしかないんです。でもそれまでは、 頭で考えて、理性でその整理しながら進んでいくんです。ヨシュアはその神から与えられたその役割を果たすために、その忠実さと誠実さを持ってスパイを送ったんです。で、その信仰とその知性のバランス、さっき話しました。それはもう、一番いいそのバランスを保つ方法っていうのは祈ることですよ。祈ると聖霊が働くんですよ。神の霊が。そうするとその聖霊が私たちを導いてくださるんですよ。こうしたらいいよって。使徒の働きを見るといいですよ。そこに出てくる全員が、その聖霊の力によって進んでますから。聖霊の導きによって、そして聖霊が力を与えて、その導かれた先で神に応答する力を与えるっていう。祈り、導かれ、力をもらって神に応答するんですよ。その過程の中でどうしたらいいんだろうっていろいろと考えたりするんですよ。そうやって私たち日常生活のど真ん中で具体的にかつ現実的に神に応答していくんですよ。ヨシュアの2章の1節のこの後半から、彼らは二人の子の石膏は行ってラハブという名の遊女の家に入りそこに泊まった。もう少し読みます。エリコの王に今イスラエル人のある者たちが今夜この地を探るために入ってきましたと告げる者があったので、エリコの王はラハブのところに人をやっていった。あなたのところに来てあなたの家に入った者たちを連れ出しなさい。その者たちはこの地のすべてを探るために来たのだから。ところがこの女はその二人の人をかくまってこう言った。その人たちは私のところに来ました。しかし私はその人たちがどこから来たのか知りませんでした。その人たちは暗くなって門が閉じられる頃出て行きました。その人たちがどこへ行ったか存じません。急いで彼らの後を追ってごらんなさい。追いつけるでしょう。彼女は二人を屋上に連れて行き、屋上に並べてあった天の茎の中に隠していたのである。彼らはその人たちの後を追ってヨルダン川の道を渡し場へ向かった。彼らが後を追って出て行くと門はすぐ閉じられた。ラハブについてですけど、ラハブは遊女でした。で、聖書はこのラハブという人を別に美化してないんですよ。ラハブは新約聖書にも3回出てきます。1回目に出てくるのはマタイの福音書の1章です。イエス・キリストのその系図の中に入っています。このユダヤ人でもないし、イスラエル人でもないし、異邦人ですよ。しかも異邦人のものすごい正しい人だったわけじゃないんですよ。彼は遊女だったんです。もちろんその遊女というその定義というのをどういうふうに定義するか、この時代はこうこうこうでしたっていうことはできますよ。でもラハブは遊女だったんですよ。神に使われるのにふさわしいものはいないんですよ。いろんなその私たちなんかふさわしさというのを求めたりするんですよ。神が使うという人に対して、また自分自身に対して。神に使われるにふさわしい人は一人もいないです。私も全くふさわしくありません。ただ神の恵みによって、憐れみによってここに立たせていただいているだけですよ。ラハブは遊女だったんですよ。その定義を変えて美化することはいくらでもできます。でもそんなことをしてしまうと、つまり神に使われるにふさわしいっていう人にしてしまうと、神の恵みっていうのが薄れるんですよ。もしくはなくなっちゃうんですよ。ああ、この人はふさわしいから、遊女と書いてあるんだけどね。その、当時はこれはその今のその遊女とはちょっと違うんですとか、神が使うためにその遊女としたんですとか、いろいろと解釈することはもちろんできます。だから彼女が遊女であったことを正当化するっていうかね。でも事実は変わらないんですよ。神に使われるにふさわしいものは一人もいないって。さっきも言いました。ラハブは3回新約聖書で紹介されています。一度目はそのイエス・キリストの系図の中です。そのマタイの一章の系図の中によると、ラハブはボアズさんのお母さんです。彼女からボアズが生まれます。で、ラハブはサルマンというユダヤ人と結婚します。 サルマンというのは誰かはよくわからないですけども、でも、サルマという人が出てきます。旧約聖書に。サルマというのは、ヨシュアとカレブって言いましたね。カレブさんの子孫です。子孫の一人です。だからカレブというのは、そのヨシュアと並んで、40年の荒野を通して、その唯一この二人だけが、約束の地に入れたんですよ。で、その、カレブの子孫の妻になるってことは、結構なその有力者の妻となってるわけ。だからかなり認められるわけですよ。この後ね。ラハブさん。二度目はヘブル人への手紙です。ヘブル人への手紙のこの、中に、信仰の殿堂入りした人の名前が書いてあります。別に殿堂入りでも何でもないんですけど。まあそうやってリストの中でアブラハムとかサラとかいろんな人が出てくるんですよ。ノアとか。その中の一人として、ラハブは出てきます。信仰の人として。最後はヤコブですよ。ヤコブさんが書いたこの手紙はめっちゃ厳しいですね。厳しく聞こえます。真理なんですけど。でもその中で、その、まあ、だから行いのない信仰っていうのを見せてみなさいよって。信仰だったら誰でも持ってます。その悪霊でさえも持ってるよって。神はお一人だって信じてて、ブルブルブルブル恐れて、震えてるよって。そんな神がお一人おられるっていうのを信仰って言うんだったら、サタンだって持ってるぞっていう風にそのぐらいのその口調で言ってるんですよ。じゃあその行いのある信仰、その行いの、じゃあ行いのない信仰、それがどういうものなのか実質ってあるんですかって突っ込んでるんですよ。神を信じるんだったら、神が私のために御子イエス・キリストを犠牲にして、私を愛して、私を許してくださったというその信仰があるんだったら、その信仰に対してありがとうというその行いが自動的に生まれてくるでしょうって。その行いの伴う信仰こそ信仰、義と認められる信仰でしょうって教えてます。その中で、行いのある信仰を持ったその人として、そのお手本として、このラハブさんが紹介されています。ラハブは確かに遊女でした。でもイエス・キリストを信じた。ごめんなさい、イエス・キリストって。神を信じたんですよ。イスラエルの神を。そしてこの神に従ったんですよ。信仰のゆえに。そのラハブにさえ、神は信仰を与えたんですよ。誰一人として信仰を自分から捻出した人はいないんですよ。エペソの2章に書いてあるんですよ。信仰もプレゼントだって。ということは神が、この遊女ラハブに、信仰を与えたんですよ。その恵みによって。そして、ラハブを使い、そしてラハブを通してイエス・キリストが生まれてくるっていう、そういうその計画の中にお入れになったんですよ。神は慈しみ深く、憐れみ深く、恵み深いんですよ。ヨシュアが、まあ、この後、そのラハブが、そのラハブの約束というか、その信仰、神を信じるという、その信仰によって、彼女はその救われるんですけど。ヨシュアが攻めて、ヨシュアが率いて、イスラエルの民がそのエリコを陥落させるときにね、約束は後で出てきますけど。ラハブをその、遊女であったラハブを受け入れたんですよ。神に対する信仰のゆえに。ヨシュアと同じ名前を持った新約聖書に出てくる方。イエス・キリストですね。イエスも遊女であったり、また、主税人であったり、その当時、人々からのけ者にされてた罪人と、そのカテゴリーの中に入れられる人たちを喜んで受け入れたんですよ。喜んで受け入れたというのは、その罪をもうそれでいいよって言って、その妥協したわけじゃないんですよ、罪に対して。その、性的不貧困の中で捕らえられた、その女性が連れてこられた時に、私は責めないって。でもこれから罪を犯すんじゃないよっていうふうに言って送り出したんですよ。イエス・キリストは罪に対して妥協する方ではないです。当たり前ですけど。でも、どのようなその罪人でもその私のもとに来なさいって。そしてその許しを得て神に立ち返っていきなさいって新しく。それを救いって呼んだんですよ。それを福音として伝えてくださったんです。救いを与える対象として、イエス・キリストは、遊女も、また、主税人たちも、受け入れたんですよ、その対象として。私もまた、その、 罪人の一人でしたよ。正しい神の前に、あ、私は罪人だけども、あの人やあの人よりも、少しはマシな罪人ですとか、そんな言い訳は通用しないですよ。だから私の方が、よりふさわしいとか、そんなありえないですよ。神の恵みは誰に対しても与えられるものですよ。そして神からの恵み、その良いものを受ける資格のあるもの、またそれにふさわしいものは誰一人としていないんです。だから人と比較して、なんかその自分が少しでもふさわしいみたいにやるのは、神のその恵みというのを見たときに、しょうもないことですよ。でもやっちゃうんですよ。資格が欲しいから。ふさわしいっていうその自分のなんかプライドを立てたいんですよ。自分を美化して私は神によくしていただくのにふさわしいなんてすると、本当の意味でその恵みを受け取ることできないですよ。いつまで経っても。私は神から良いものを受ける資格のない罪人です。そんな私を神は愛し、私によくしてくださってイエス・キリストを与え、そのイエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認め、ご自分の子としてくださって聖霊を与えて。だからこそこのイエス・キリストのみんなによって求めるんであれば、こんな私でも神が良くしてくださるんだっていうことが、私たち、そこに立つのが私たちの信仰ですよ。神の恵みにより頼んだ。誰もふさわしくないんですよ。ラハブのように。ラハブは一遊女だったんですよ。ただ神を信じたんですよ。それゆえに、神は恵みを信じるというその先に、最初にその恵みを与えたんですけど。そしてさらに、ラハブを通して、ラハブに良くしてあげて、ラハブを通して、神の計画が成就していく、なっていくっていうことを許したんです。エリコの王様がラハブのところに人をやってきます。イスラエル人たちがあなたのところに来たでしょって。その人たちをよこしなさいって言ったんですね。それに対して、ラハブは、いや、どこから来たか知りませんでしたって。もう帰りましたよって。今から言ったらもしかしたら追いつくかもしれないから、追ってったらどうですかって。でも実際は、その彼ら二人を屋上に連れてって、そこに、あった、その天の草の中に隠してた。茎の中に隠してたんですね。聖書って正直ですね。ラハブさん嘘ついたんですよ。王に対して。消すことができないんですよ、これ。明らかにその嘘ついたということに、の、その証拠がここに書いてあるんですよ。嘘も方便？必要な嘘は存在するか？ないですよ、そんなの。嘘は嘘。互いに偽りを言ってはいけない。レビの19の11。偽ってはならないって神は言ったんですよ。議論の余地もなく嘘をつくってことは罪ですよ、神の前。じゃあここでラハブがその嘘をつかなかったら、この二人は捕らえられて、ああ、神の計画が関係ないですよ。人が嘘をつかないと、つまり人が罪を犯さないと神の計画が進まないなんてありえないですよ。必要悪、そんなのは人間が作った言い訳ですよ。ユダがイエス・キリストを裏切らなかったら、イエス・キリストは十字架にかけられなかったか、そんなことありません。神が願ったことは、ユダも他の11弟子と同じように、イエス・キリストに従い通して、イエス・キリストによって救われて天に上げられるということを神は願ってたに、それは当然じゃないですか。だって神は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるわけだから。必要悪なんかないし、嘘も方便なんていうのもないです。神の思いや計画の全てを私たち人間が知るなんてそんなことありえないし、そんなことも起こりえないです。だからわかんないんですよ。でも私たちにはっきりと分かっているのは何が正しいことで何が間違っていることなのかということです。そして神に忠実を尽くせば、あとは神が働いてくださるんだっていうその信仰があるだけですよ、私たちに与えられている。もうあとここから先どうなるか分からないって。ここでその神に従ったらどうなるか分からないって。私たちのその知性で割り切れないところが出てくるんですよ。あとはもう信仰の冒険ですよ。あとは神が良くしてくださるっていうその信仰で踏み出すしかないんですよ。ラハブは勇者だったし、ラハブは王に対して自分のね、嘘をついて罪を犯してるんですよ。ラハブには神に使われる資格なんか、その資質なんかもないんですよ。ラハブは勇者だし、罪人だし、またラハブは異邦人だし、イスラエルに対する約束とは全く無縁のものですよ。でも、ラハブと イスラエルの神を結びつけたのは信仰です。こんな私をも、この私が住んでいる町を、この土地を占領しようとして攻め入ってくる神は、こんな私をも憐れんでくださるかもしれないという。この方こそが、私はもしかしたら滅ぼされるかもしれないけども、この方こそが神であり、私の主となるべき方なんだという信仰によって、ラハブは神と結びついたんですよ。それも神がもちろん与えた信仰です。そしてその神が恵みをさらに注いで、ラハブの名がそうやってこうやって残されてるんですよ。良いモデルとして。8節から21節までだとお読みします。二人の人がまだ寝ないうちに、彼女は屋上の彼らのところに登って行きて、その人たちに言った。主がこの地をあなた方に与えておられること。私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。あなた方がエジプトから出て来られたとき、主があなた方の前で葦の海の水を枯らされたこと、またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王、シホンとオグにされたこと、彼らを聖絶したことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神、主は上は天、下は地において神であられるからです。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと今、主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。私の父、母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに属する者を生かし、私たちの命を死から救い出してください。その人たちは彼女に言った。あなた方が私たちのことを喋らなければ、私たちは命にかけて誓おう。主が私たちにこの地を与えてくださるとき、私たちはあなたに真実と誠実を尽くそう。そこでラハブは綱で彼らを窓から吊り下ろした。彼女の家は城壁の中に立て込まれていて、彼女はその城壁の中に住んでいたからである。彼女は彼らに言った。追手に出会わないように、あなた方は山地の方へ行き、追手が引き返すまで3日間、そこで身を隠していてください。それから帰って行かれたらよいでしょう。その人たちは彼女に言った。あなたが私たちに誓わせた、このあなたの誓いから私たちは解かれる。私たちがこの地に入ってきたなら、あなたは私たちを吊り下ろした窓にこの赤い紐を結びつけておかなければならない。またあなたの父、母、兄弟、またあなたの父の家族を全部あなたの家に集めておかなければならない。あなたの家の戸口から外へ出るものがあれば、その地はそのもの自身の頭に帰する。私たちは誓いから解かれる。しかしあなたと一緒に家の中にいる者に手をかけるなら、その地は私たちの頭に帰する。だが、もしあなたが私たちのことを喋るなら、あなたが私たちに誓わせたあなたの誓いから私たちは解かれる。ラハブは言った。お言葉通りにいたしましょう。こうして彼女は彼らを送り出したので、彼らは去った。そして彼女は窓に赤い紐を結んだ。ラハブの信仰です。ラハブはイスラエルについて、また神、主、ヤーウェについて聞いたんですね。で、そのことを聞いて9節によると、その主がこの地を与えよう、あなた方に与えておられること。それを聞いたんですよ。そしてそれを信じたんですね、彼女は。だからそのエリコの人々はイスラエルの民のことで恐怖に襲われて震えおののいてるんだって。で、彼らがそのイスラエルのことを聞いた時に心がしなえて、すべて全員にその誰にもその勇気がなくなったって。で、ラハブが伝え聞いたことは、十節に書いてあるんですけど、そのヤーウェ、主が葦の海の水を枯らされたこと、またエモリ人の二人の王、シホンとオグにされたこと。彼ら強かったんですよね。彼らはその巨人の一人だったんですよね。でもその彼らを聖絶したことって、そのことを聞いたんですよ。そして、ラハブの周りの人たち、そのエリコにいる人たちっていうのは、このことを聞いて恐怖に襲われて恐れおののいていたんですよ。恐ろしいって。私たちが叶う相手ではないって。怖いよって。ラハブが信じたことは、11節に書いてあります。 あなた方の神、主は上は天、下は地において神であられるって。ものすごい信仰が与えられたんですよ、この人に。もしかしたら彼女は他の人たちと一緒に滅ぼされるかもしれないんですよ。預言者のヨナを覚えてますかね。ヨナが神から預かってアッシリアに届けたメッセージっていうのは、お前ら滅びるぞっていうメッセージです。あんたらは悪いから罪を犯して。神があなた方を滅ぼされるって。アッシリアの人々は、それを聞いて悔い改めたんですよ。王様から始まって全員が。もしかしたら、神が私たちを憐れんでくださるかもしれない。救われるなんていうそういう確信は一つもないんですよ。もしかしたら、神は私たちを許してくれるかもしれないというそのもしかしたらにかけたんです。ラハブも同じですよ。救われる可能性なんか、その、低いだろうなぐらいですよ。一緒に滅ぼされても、アッシリアの人たちが、その、お前らは滅びるぞって言ったそのヨナのそのメッセージを聞いて、そのまんま滅びるかもしれないけども、もしかしたら神は私たちが悔い改めて低くなってごめんなさいしたら許してくれるかもしれないというそのわずかな希望に彼らはかけたんです。ラハブと同じように。私たちなんかイエス・キリストにあるその福音が、またその恵みがあまりにも明らかになっていて、それがあまりにも当たり前のように思えていて、私たちがごめんなさいって言ったら神はもう自動的に許してくださるっていう、その恵みが恵みじゃなくなっていることってあるんですよ。あ、ごめんねとかって。もしかしたらですよ。私が許されるにふさわしいものではないという、そのなんか、ごめんなさいっていう、そのごめんねの中に、私はこれをしてしまって裁かれるには当然だなって。許されないでそのまま滅んでしまうにふさわしいものなんだよなっていう自覚が少なかったりするんですよ。もしくはなかったりするんですよ。そしてその神の許しっていうのは当たり前のように、はいはい、イエス・キリストが死んだんでしょって、その私の罪のために。だから許すよね、もちろんって。ごめんなさい言ったら許すよね、もちろんって。私はごめんなさい言ったから許されるんだよね、もちろんって。確かにその通りですよ。それほど神は私たちに対して憐れみ深く、恵み深くあられるんですよ。でもどこかしら、私にはそんな許されることなんか、許されるなんてふさわしいものじゃないっていう、その神の恵みを、その当たり前のものとして受け取って、恵みが恵みじゃなくなってしまう瞬間って、ないでしょうか。ラハブは信じたんですよ。自分がこれから滅ぼされるかもしれないけど、この方こそが、天において、上は天において神であられて、下は地において神であられる方だ。私が救われるから信じるとかそんなんじゃないんですよ。事実として、ああ、この方は神だなってことを信じたんです。私たちの信仰はご利益主義でしょうか？天国に行きたいから信じるんですか？許されたいから信じるんですか？そもそも天国に行くことも罪が許されることも恵みのゆえであって、ふさわしいもの、ふさわしいからじゃないんですよ。それを得るために信じるっていうか、信じたから恵みとして与えられるものなんですよ。順番がちょっと違ったりする。そんなふさわしいものじゃないですよ。私たちが神の国を相続するとか、罪が許されるとか、その前に。キリストが与えられることすらふさわしくないんですよ。そんな愛、神以外に持ってないなって。確かにこの方こそ神だわって。そのことを信じるから、ありがたいことに、罪の許しが与えられて、神のことされて、神の国が相続されることを、良しとしてくださるんですよ。それを得たいから信じるっていうことは、得たいから信じるっていうのは変な感じですよ。順番が逆というか。信じるから与えられるんですよ。ラハブは、上は天において神であられるって。神のその広さっていうか、その無限のその力っていうのを見たんですよ。神は天と地を創造されて、その神は天を創造されました。久米島にいるといいですね。東京にいるとあんまり見えないんですよ、星が。でもなんか気持ち悪くなるくらい見えますね、久米島からだと。で、その天にある無数の星も神は創造したんです、当たり前ですけど。宇宙の広さ、誰もわかんないですよ。 日に日にそれが広がっているというふうにも科学者たちは言ってますね。わかんないですよ、そんな。広がってるというか、理解できないんですよ、つまり。でもちょっと調べてみました、いろいろと。地球一周の距離ってどのくらいかわかります?皆さん。地球一周ってどのくらいあるか。久米島一周ってどのくらいかわかります?一周線のやつ。だいたい23キロぐらい?久米島から那覇までだいたい100キロ?ですよね。地球一周って4万キロなんですって。ちょっとなんか、どのくらい久米島一周したらいいんですかね。一周とか、どのくらい回れば4万キロに行くかわかんないですけど。車でね、ある程度乗ったら4万キロとか、結構ね、10万キロとか行きますよ。すっごい乗って。地球から太陽までの距離ってわかります?1億5千万キロなんですって、大体。1億5千万キロ。別にテストに出しませんから。大体で聞いといてください。光の速さっていうのは、1秒間で地球7周半するんですよ。秒速30万キロです。光の速さ。地球がだいたい4万キロだから、7、4、28。で、7周して、まだ余るので、半するんですよ。7周半。で、1億5千万キロある地球から太陽までの距離を、光だとだいたい8分ぐらいで埋めるんですよ、この距離を。すごいですね。で、太陽系っていう、その太陽を中心としたこの地球とかも金星とかね、木星とか火星とか集めて、一番その太陽系って言われてるその端にあるのが冥王星なんですけど、で、その太陽から冥王星までの距離がだいたい59億キロあるんですって。光の速さで5時間半かかるんですよ。すごいですね。1秒で地球を7周半する速さで、太陽からその太陽系というふうに言われてる、その、一番遠い冥王星までがだいたい5時間半かかるんですよ。どのくらい広いかっていうのを言いたいだけです、私は。で、太陽系っていうのは、その銀河系という、その星がいっぱい何百億、何千億っていう星が存在している、この銀河系という中の一つなんですって、太陽系っていうのは。で、太陽系、ごめんなさい、銀河系の大きさっていうのはもうわかんないです。キロメートルとかでその、やるには、なんか、K とかなんかよくわかんない、数字を使わないといけないので理解できないです。でも、その銀河系の端から端まで、だいたい光のそのさっきの速さで、10万年かかるんですって。10万年ですよ。わけわかんないですね、この距離。で、その銀河系っていうのがその太陽系を含む銀河系に一番近いその隣のそのもう一個の、この星の集団がそのアンドロメダ座の大星雲っていうのが聞いたことあるでしょ?あるんですよ。それは地球からどんぐらい離れてるかっていうと230万光年離れてるんですよ。光の速さで230万年かかるんですって。わけわかんないです。で、この銀河系に一番近いアンドロメダ座の 大星雲というのがこの230万先にあるんですよ。230万年先に光の速さでね。で、この銀河系というようなこの星雲、光、その星の集まりというのが、この星雲がですよ、今分かってる段階でだいたい1000億個以上あるんですって。もうわけわかんないです。どのくらい広いかですよ、宇宙が。で、どんくらいこのちっちゃいそのところに私たちが生きて、これがなんか全てだと思ってるからです。神は天において神であられるんですよ。それ作ったんですよ。手の技で。その言葉で作ったんですよ。詩編の8編3節と7節、ダビデが読んだんですけど。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられると。天を見上げると、私たちもなんか自分の存在があまりにもちっちゃくて、わけわかんなくなるんですよ。その、神っていうのがものすごい遠い感じがするんですよ。だって、はるか何万光年とかなんか、宇宙戦艦ヤマトみたいな話になってくるんですよ。でも神は、上は天において神であられるだけでなく、下は地において神であられるんです。私たちの周りをその取り囲んでいるその全ての自然というのを神が作られたんです。 現在その地球で生きてる人たちっていうのは大体70億人以上いるみたいなんですけど。72億人とか。その中の人々の中で私たち一人一人を知っておられるんですよ。そのような神なんです。ものすごい広い広いその宇宙を作って、それをその全部その存在させていて、全部そのうまくこう、動かしている方と同時に、同じ方が私たち一人一人のことを知っておられるんですよ。それだけじゃなくて、私たちを愛し、私を愛し、あなたを愛し、私を憐れみ、私に恵みを注ぎ、私を贖い、私を救い、私を導く方なんですよ。神は。日常生活のど真ん中で、この広大な神を私たちは知ることができて、その神と個人的な関係をイエス・キリストによって結ぶことができるんですよ。その神に対して助けてくださいしよう。私を憐れんでください。私を導いてください。あなたが何を私に願っておられるのか教えてくださいっていう祈りをすることができるんですよ。その恵みによって。同じダビデが書きました。詩編の139編。17節と18節。神をあなたの身思いを知るのは何と難しいことでしょう。その総計は何と多いことでしょう。それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。神がどれほど私のことを思っておられるのか、それを知りたければ、イーフビーチに行ってください。で、一握りその砂を取ったらいいですよ。数えたらいいですよ、それ。いくつあるか。砂粒。で、それだけじゃなくて砂よりも多いって書いてあるから、そこにそのビーチにあるのか、それがどのくらいのその砂粒があるかですよ。それほど神は私たちのことを考えておられるんですよ。一人一人ですよ。上は天において。神であられる方が、下は地においても神であられ、私たちを愛し、私たちのことを心にかけ、気にかけ、それだけの多くのその考えの計画の総計を持って、私たちを救いに導き、私たちのその救いを達成させ、私たちを神の子として扱い、神の国を相続させたいって願っておられるんですよ。それが私たちの神で、ここで言うラハブが信じた神です。神はものすごい大きい方だし、計り知れない方なんですけども、と同時に私たちのまさにその日常生活の真ん中で神を知ることができる、神を体験することのできる方なんです。その神が、ごめんなさい、ラハブが神を信じ、そしてこの二人を通してその願ったことっていうのは何かというと、救いですよ。13節、私の父、母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに属する者を生かし、私たちの命を死から救い出してください。死から救い出されることを彼女は神を信じ、願ったんです。主にかけて自分と自分の家族の救いを求めたんです。そのために分かりましたって、この二人の、スパイが、彼の命にかけて、また主に対して誓いました。その誓いのその内容をさっき読みましたけど、によっては、そのによると、イスラエルがエリコに攻め入るときに、ラハブやそのラハブの家族全員がその家にいなければならないって。そこから外に出る者の命は私たちを保証しませんよって言ったんです。そこに留まっていなさいって。ヨハネの15章の8節で、私たちに対してイエス・キリストはこう言われましたよ。私の愛の中に留まりなさいって。私たちイエス・キリストに留まっている必要があります。救われるために。キリストから離れては誰も救われることができません。どんな正しいって思われる人、どんなに自分が正しいって思ったとしても、どんなに人と比べて私はこれだけやった、これだけできるというふうに思ったとしても、イエス・キリストを離れては、そのイエス・キリストという方の外に出てしまっては、誰一人として救われる人はいないんですよ。私たちの救いはイエス・キリストにあるから。ラハブやラハブの家族が、その家族だったとしても、彼女の家から外に出てしまえば、その時に、イスラエルが攻め入ったのであれば、その出てしまった人の命は保証されないですよ。だからその家の中に留まってなさい。私たちが何やるとか、その教会でどんな報酬が与えられたとか、どんなその素晴らしいことが自分を通して起こったとか、そんな関係ないんですよ、救いには。イエス・キリストだけなんですよ。私たちがイエス・キリストに留まっているか、どうか。それによって私たちが救われるかどうかなんです。 またその私が救われる、私の家族が救われるというその証拠もくださいって、確かな証拠をくださいって言ったんです。この二人は証拠としてラハブにあるものを渡しました。赤い紐です。それをその窓に、彼ら二人をね、下ろしたその窓に祝えてなさいって、幸せの黄色いハンカチじゃないけど、赤い紐を祝えてなさい。赤っていうのは面白いですね、血ですよ。聖書という血っていうのは、流された血っていうのはイエス・キリストが流されたんです、十字架で。イエス・キリストが私のために、私の罪のために、私が悪いから神の基準に照らし合わせて、私の代わりに私のためにイエス・キリストが死んでくださったって、そのことを信じる信仰によって神が私を正しいと認めて、私が永遠の死から救い出されるんです。私の心にそのイエス・キリストの血がかかっているかどうかっていうのが、私たちのその救いの、そのイエス・キリストの血、流された血というのが私たちの救いに対する証拠ですよ。なぜ私、こんな私が救われるのか、それはイエス・キリストが十字架で私のために血を流してくださったからです。それ以外の証拠はないですよ。私の身にイエス・キリストを信じてからなんか不思議なことが起こるようになった、それは証拠にはならないです。信仰の励ましになるかもしれないです。ザ・証拠、私たちに与えられている唯一の証拠は、キリストが十字架で苦しんで流された血ですよ。そのゆえに私は救われるんですよ。キリストが罰せられたから。イエス・キリストがその黄泉に下ってくださったから、私の代わり。イエス・キリストが流してくださったその血、それこそが私たちの救いの証拠ですよ。こんな私が、こんなあの人が救われるわけない。証拠は何だ？キリストが流されたんだよ。その尊い血を。イエス・キリストの血によって、清められない罪なんて、許されない罪なんて一つも存在しません。どんなに凶悪な罪だったとしても、神の御子であるキリストの血が流されたんですよ。その血によって許されないその罪があるなんて、前も言いましたけど、それこそ神に対する冒涜ですよ。すべての罪は許されるんですよ。ヨシアの2章22節から最後に24節までお読みします。彼らは去って行って、山地の方へ行き、追っ手が引き返すまで3日間そこに留まった。山地っていうのは、ヨルダン川と反対側にあります。だから反対側にいたんですよ。隠れてたんですね。追っ手は彼らを道中くまなく探したが、見つけることができなかった。二人の人は、キロにつき、山を下り、川を渡り、ヌンの子ヨシュアのところに来て、その身に起こったことをことごとく話した。それから、ヨシュアにこう言った。主は、あの地をことごとく私たちの手に渡されました。そればかりか、あの地の住民は皆、私たちのことで震えおののいています。で、この報告を聞いて、ヨシュアたちは、ヨシュアを先頭に、イスラエルの民は、三章以降、ヨルダン川を渡るんですよ。この二人の石膏、そのスパイが使わされた功績というか、使わされたということは、どういう意味があったか、最後少しここを見ていきたいんですけど、まず一つ目、軍事的な側面。これから攻め入るというために、相手がどういうその、ところに住んでいるのか、その街がどのような感じなのか、その人々、そこに住んでいる人々はどんな感じなのか、どういう人たちなのか、強いのか。軍事的にその整えられているのか、そういうことを探りに行ったんですよね、偵察っていうのは。軍事的な側面では、明らかに失敗ですよ。だって、エリコの人々にもう察知されたんですもん、いきなり。神がラハブと出会わせてなければ、捕らえられ、おそらく殺されてたでしょう。完全に失敗ですよ。そして、神がそのイスラエルの民に、そのエリコを渡した時の、そのエリコが陥落した時の方法を皆さんは、おそらくもう知っているかもしれませんけど、後で詳しく、後でというかそのもうちょっと後でその詳しく学びますけど、簡単に言うとイスラエルの民がそのエリコの町をぐるぐるぐるぐる回ってただけですよ、7日間。それでエリコのその城壁が崩れたんですよ、神の不思議なその力によって。で、そのスパイが送られたということに対するその功績、軍事的な功績って何一つないんですよ。何の足しにもなってないんですよ。じゃあ信仰的な側面はどうだったかっていうと、確かにその信仰の励ましを得たんです。 その主が約束の地をイスラエルに渡されたということを知って、そして地の住民がイスラエルを恐れて震えおののいているということがそのもたらされたわけですから、この情報が。そうかって。やっぱり主は私たちにその与えてくださるんだって、この地を。そしてエリコを攻め取ることができるんだって。よし、神を信頼していくぞというその信仰面が励まされたんですよ。ヨシアは、その自分に与えられたその役割を果たすために、もしかすると、その多く、彼の考えてた多くは、その軍事的な側面において、その、石膏を使おうそうって考えたかもしれないですよ。善意でですよ、もちろん。でもその彼のその考えは、その成功しなかったんです。身を結ばなかったんです。でも逆に神を信頼するぞという面においては、ものすごくその、励ましを受けたんですよ。わかりやすくていいですね。ここにこう、その配備されてるから、こっからこうしようみたいな、そういうこと考えないで済んだんですよ。ただ、神に信頼していこうっていう、それだけが励まされたんですよ。私たちが考えていること、私たちがやること、なすことっていうのは、不完全かもしれないですよ。でもその不完全な私や、不完全な私たちの行いや、不完全な神に対する応答を通して、応答を、神はその喜んで見てくださって、私たちの不足っていうのを、神ご自身が補われるんですよ。神が補われたらどうなるかっていうと、それがその補われるだけじゃなくて、それから思いっきり溢れていくんですよ。だって、上は天、下は地において、神は神であられるんですよ。その方が補ってくださるわけだから、私たちが考えていること以上のことが起こるはずなんですよ。でもそれは、神に信頼して、神に対して忠実にありたい、神に誠実にありたいというその思いで踏み出したからですよ。何もしなければ何も起こりませんよ。もう一つの側面、神のみぞ知るという側面があるんですよ。神は、ラハブとその家族を救おうという計画があったんですよ。もちろん、ヨシュアには、そしてこの二人の石膏には、そんな知る由もないですよ。でもヨシュアがその二人を使わしたことによって、ラハブに出会わせ、そのラハブとその家族を救い出すっていう。ラハブというのはどういうその女性かというと、イエス・キリストのその系図に関わる人だったんですよね。神はもうすでに決めておられたんですよ。このラハブを。神の恵みによって、罪人だし、遊女なんだけども、神の恵みを示すその人として、このラハブを使おうって選んでたんですよ。そこに出会わすために、ある意味、そのヨシュアが石膏を送るというのを、それを使ったんですよ。神の御を知る領域だから、ヨシュアも、また二人の石膏も、また、ラハブにももちろん、何の手柄も取れないんですよ。もう神の領域ですよ、ここは。神は全てを愛働かせて、私たちの益を考えて、それを実現してくださるんですよ。神ご自身が、神だけが、その手柄を取ったんですよ。誰が、これから滅ぼしに行く民の中から救われる人たちが出てくるなんて思うでしょうか？神しか思えないですよ。神しかそういうことは考えられないです。絶対に救われるわけがないっていう人いますか？私たちの周りに。そんな人いないですよ、神にあって。あの人は救われるかもしれないけど、この人はもう神でも絶対に救うことできないとかっていうふうに思ってしまう人っていません？こんなに悪いんだから。噂にしてしまいたい人って。取りなしてこの人が本当にそれを救われるようにって、真理を知るようにって願ってしまう前に、こいつ悪い奴だなっていう、そして裁いてしまう相手っていませんか、周り。そしてしまいがちですよ、私たち。この小さい頭で考えて、私たちのその限られているこの感情の中で、絶対この人は無理だって思ってしまう人をも、神を愛し、ご自分の一番大切にしている御子でさえ惜しまずに与えたんですよ。神の前に絶対にないというのはありえないです。できないというのはありえないです。人が救われないというのはありえないです。ラハブでさえ救われてきたんですよ。どんだけのチャンスですか？彼女が救われるなんて。彼女の家族が救われるなんてどんなチャンスですか？どれだけのこの割合というかそのパーセントなんですかね？数字に表せるんだって、ものすごい低いですよ。私が救われたんじゃないんですか？あなたは救われたんじゃないんですか？どれだけの確率があったんですか？ 私はあの人と比べて確率が高かったんですか？神が救うことのできない人なんていないですよ。私たち、神に会って、神に期待して、神を信頼して、私たちの周りの人たちや、家族や、友人や、同僚や、そういう方々のために本当にその取りなしで祈っていくっていうこと必要ですよ。もう絶対ダメだとかって。そう投げ出してしまわないように。神に対して忠実に、また誠実に応答しようとするとき、神は不完全な私を通して、不完全かもしれないけどその応答を通して、神が一番いいというふうに考えておられるそのベストを成してくださいます。私たちなんかよりもはるかに全てを知っておられ、不可能なことがないというものすごい力を持っておられる方だからです。私たちの神は、私たちにイエス・キリストを与えてくださった神は、私たちに生きなさいって命ずる神は、私たちに身を結び残しなさいって言われる神は、上は天、地は下は地において、すべてを作られた方です。全く同じ方、その方が私たちに力を与え生きなさいっておっしゃられるんですよ。その方はもっともっと信頼できますよね。毎日の生活の中でこの方を覚えて、この方とキリストにあって個人的な関係が与えられてるんだって、その恵みを受け取っていけますように祈ります。天の神のお父さん、あなたのその偉大さを見るときに、本当にその自分の不完全さや、その存在の儚さというか、その小ささを見て、もう恐れいるほどです。この誇りにも満たないような私が、あなたの前に出ていくなんて、そもそもありえない話ですし、あなたに覚えられて、あなたに愛されて、あなたに良くしてもらうなんて、あなたに願ったら、あなたが聞いてくださるなんて、そんなありえないことを、あなたが実現してくださったこと、それはただあなたが恵み深く憐れみ深い方であるからであることを心から感謝します。私が何か素晴らしいから、私が何かできるから、私がふさわしいからではなくて、全くそれにふさわしくない資格のない私であるにもかかわらず、上は天、下は地において神であられるあなたが、私のことを愛し、私を気にかけ、私を救い、私を導いてくださるという、その方であることを心から感謝します。どうぞあなたのことをもっと教えてください。本当に低くなって、あなたが恵みによって与えてくださっている、そのあなたとの個人的な関係を、毎日の生活の中でないがしろにすることなく、捨て去ることもなく、本当にそのコツコツとあなたに応答していける、またあなたとの関係を深めていけるものとなっていけますように、どうぞお助けください。お願いします。私たちの心にあなたの霊を入れてくださって、どうぞ聖霊によって、聖霊の力によって、あなたを覚え、あなたに従い続けられますように、どうぞ導いてください。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。